それではその前に、さっきの夢の歌の一番の歌詞の時にちょっと詳しくしたものです。原文と英語の読み。広い画面で見たらちょうど下にあるようにしてあります。PDF としたままですけど、こういうようになると、うまくは見えないかと思います。まあ、その、畜語訳と、その、日本語的な意味ですね。で、一番見たらさっき言ったように、abide with me. First falls the eventide. 最初からこれですね。この最初の言葉だけ賛美歌の番号の下に書いてあるわけです。first falls. falls は普通は倒れる、落ちるんですけど、これはこういう日没なんかの日が落ちると、日が暮れるという意味で、いいみたいと。ですね。first。もうすぐにですね、夕暮れが迫ってきて、夕暮れが来ていると。これは人生の夕暮れをも象徴的に、比喩的に暗示しているわけです。で、次の行は、The darkness deepens, 闇は深まるって言いますよと。With me abide. これと次、普通の時に違うわけですけども、これはどうして統治しているかというと、一行目の終わり、イーブのタイル、アイドと、二行目、客員を踏んでいるわけですね。バイド。本来の三日の詩はこういうふうにきちんと韻を踏んで、リズム強弱でとか、急弱とか、弱強弱。そういう、韻を踏み、リズムを踏むっていうのは非常になかなか難しいんですけど、そういうになっているのも非常に多いわけです。三行目は、when other helpers fail. fail は普通は失敗するということですけども、この場合は役に立たなくなる、ダメになるという意味ですね。で、カンファス、慰めがみんな飛び去っていく、逃げていく、失われるときと。when other helpers, 他の様々な助け、人間にしても地震だとか、健康とか、あるいは今まで何か良いことができたとか、親友とか、あるいは自分の健康そのものとか知識とか、そんないろんな助けやったけど、みんなそれが潰されて役に立たないって。慰めもみんな消えていく。まあそういう時にこそ、ですね。というわけです。ここでフリーではあります。次の4文。help of the helpless help of the help 助けて、助けのないものの、助けそのもののお方やと。or abide with me、これも、三行目の最後、フリー、カンパスフリーの E と、四番目の、四節目の最後、abide with me、フリーの E と、me を、客員を踏んでる。これはこういうふうに、音の響きによって、このことはそのものが音楽的な響きを持って、私たちの心に迫ってくるようにしているわけですね。日本語に直すと、こういう in、客員が踏まれていることは、まあ、全く失われるので、そういう歌詞そのものが音楽的な響きを持って伝わってくると。言葉と、これと。それとさらに、このコードつけられたメロディーですね。メロディーとハーモニー。様々なそういうものが一体として、本来の賛美歌っていうものは、私たちの心に神からのメッセージの人として迫ってくるようになっているわけです。賛美歌日本で分かったらもうそれで十分だ。と思ってはいけないので、せっかく全ての方は中学高校、ほとんど全ての方は中学高校と、日本では英語を学んで、6年間学んでいるので、こういう時にこそ、ごくわずかの英語の知識、これがここになっているわけです。ヘルプです。助けないもの助けではなっていると。ごく初歩的な知識でも原文の構造がわかるということです。はい。この重要な詩でありますね。今までも何度かしたり、これは特別集会でもこういう歌詞を当たって、英語はほとんどわからないという方にも分かる、少しでもわかるようにと思って、カタカナの読み方、畜語訳、そうしたものもつけてしてきたところです。で、この、少しでもですね、この有名な詩、バイルイズムというのに親しんでいただきたいと思います。はい、それでは今日のところですね。 これ前の詩編の42編の8節まで前ですけど、
うん、
我が魂をうなだれてってあるまいですけど、これはちょっと前も言いましたように、子供でも叱られたうなだれてると、うなだれってなんとなくまあそういうちょっとなんか言ってうなだれてると、すごくまあ小さなことでうなだれる、
うん、
そんな感じです。要するにこれはものすごい苦しみ苦難で打ちのめされてっていう感じですね、
うん、
その強い意味合いがうなだれてではまるで出てこないわけですね。ちょっと叱られたら子供うなだれて涙流そうとか、ね、これは昼も夜も前の私の方涙ばかりで、人は絶えまず前の方にどこにいるなと。そして谷にもう水があるかと思って必死になって水を求めるように、そういう必死、命の神に、そういう昼も夜も涙ばかり絶え間なく罵られている、まあ、そういう欲で本当にこの人間世界で打ちのめされてしまうと、そういう状態ですね。ただその中でもあなたを思い起こすんだと、
うん、
そこででも浮かんでくるのがまた激しい激流深淵、そこで自分も恋で飲み込むように超えていくような激しいものなんですね。でもそのただ中で旧説に全く違った状況が書いてあるわけですね。全然本来つながりがないように見えるほどのことが、これはちょうどですね、4節、6節の間、涙ばっかり、もう必死でその自分を生かせる命の水を求めて、もう死ぬばかりに必死に求めているという。そのただ中に思い起こすと。かつて喜びを絶えず賛美を絶って、そしてその神様のための、ま、記念の集まりですね。祭りという訳は日本語なの祭り。太鼓叩いたり、出汁が出たりですね、花火大会。全く宗教的な意味というよりは娯楽行事と民間の伝統行事となっておるので、宗教性は全くない。ここも、純然たるこの祭りっていうのは、礼拝のための特別、まあ、水越しの祭りとかって、私がかつてイスラエルに30年近く前に行った時に、ユダヤ人のキリスト者の集まりに招かれたわけですね。私が行ったグループの主として牧師夫妻でしたけども、一般の人も一部です。そこで水越しの祭り、水越しのことも意外わけです。クリスチャンの、ユダヤ人のクリスチャンですけど、ユダヤ人の中にクリスチャンがおるというのは、ほとんど日本ではですね、現実にあっても全くというと報道されないですね。私も行くまで、ユダヤ人の中、イスラエルにクリスチャンと、本当にどの程度おるのかおらんのかと。全くわからなかったわけです。で、そこで水越しの祭りをするとき、食事にいろいろ置いてあるんですね。ところがその前に女の人の指導者的な人が、とうとうとですね、英語でですけど、1時間近くも食事になると前で、水越しの意味、信仰的な礼拝、ずーっと語り続けるわけです。我々の、例えば、どっかの八幡神社の祭りとかなんとか、そういう信仰の意味をですね、そこに集まった人がおる、食べ物前の人に、1時間近くも、ま、この信仰の意味はこうだ、この聖書のことはこういうことは、すごいしまって、こういうことだと。もう情熱を込めて語る上を、こう、考えられないですね。なぜかそれ、びっくりしてしまったが、未だに30年近くも経っても覚えてるわけです。この風景があるように出てくるんですね。まあ、英語で通訳をつけ、ついてなかったわけですが、まあ、英語ですので、まあ、宗教的な内容で大体、まあ、わかる内容であったわけですけれども、その情熱的な語り口っていうのを未だに覚えてるんですね。食事をまず早く食べようっていうんじゃなくて、まずとうとうとその1時間近くもこういう神様に関して、水越しの祭り儀について、それぐらいですね、一般のニュースやでは全然出てこなくても、そういうふうに、ユダヤ人のただ中でも、キリスト教信仰を固く守って、他のことよりも優先して、まず食べよう、楽しもうじゃなくて、まず礼拝。 そういう人たちがおるということですね。今のユダヤ人社会でもクリスチャンがおるわけです、
うん、
インドにしてもイスラム、インドネシアにしてもイスラム大国ではないインドネシアでもクリスチャンも日本よりずっと何倍ものパーセンテージおるわけですけども、うん、その人たちがどのように祈り生活して礼拝しているか、もう全く日本では、中国も、ジョータもそうですね。ウクライナの人たちのクリスチャン状況もそうです。ニュースだけが決して全てないと。そこに現れないいろんなことが、キリストのことが行われているわけですね。はい。で、ここで、このように苦しみのただ中でもですね、神様のほかパッとこのように神の家に降りしたことを、その祭りに集う、礼拝のために集う人の群れ、賛美を捧げる。日本語のお祭りとはまるっきり違うということをまず知っとかないといけないんですね。こんなことが初めて読むとか、さっと読むときは、祭りというと、太鼓どんどんなったら、花火大会があったりを、夜店が出たり、ゾロゾロと買い物に行って、私も、今からもうですね、70年以上も前よ、70年前に、あれやると思い出す、近くに大きな神社があったんですね。徳島県の最大級の、何百のも立つ松の実がずりーっと両側に生えて、その見事な松林、私、小学校がそこの際にあったんですね、松林の。名所で、その、千代の松原、千代小学校っていうんだったけど、そういう大きな石碑が立ってくるんです。名所、千代の松原って。で、今でも、あら、小学校、もう、2、3年、4年と、5年。帰るたんびに、その見上げたり、あるいはその、砂、両側、松林の中がちょっと砂になったので、しばしば、あり地獄、おったんですね。で、それをよく観察したり、不思議な生態ですね。上を見ると、斜上、斜めにぞっと、数百年の歳月ったら、見上げる大木、時に風が吹くと、ある意味で荘厳な重々しい響きが、夏風の音ってずっと私に残り続けた、今もそうですけども、それが残念なことに、松食いの人にって全部枯れてしまったわけです。うん、本当に残念なことでしたけども、そんな方にですね、祭りと言ったら、その今年が一番近くで、ずらりーっと虫が出て、人がいっぱい出て、いろんな珍しいもの、あの当時はですね、小学校3年ぐらいまでお祭りだって、母親から30円お小遣いもらったんですね。5円でこれ買って、5円で買って、あと10円なんか、そういうつつましい、わずか30円でも工夫して、それでも十分満足してたわけです。5年ぐらいになってやっとこれが50円になった。未だに覚えてるんですね。そういうふうに人間っていうのはですね、つつましくあれはつつましくても結構満足して小さなおもちゃを買ったりですね、そういうふうな飴玉を買ったり、あ、こんだけ買えたと。今は子供や孫やったら何万円と食べたり飲んだり平気でしたりする。まあ、そういうことで本当に感謝もしないと。もらうのは当たり前だ。なんて言ってですね。豊かになるということは心の荒廃を生むわけですよね。僕の場合、物質的に何かというと経済成長、経済成長というけども、経済成長の結果は何をもたらしたのかということです。はい。とにかくそういうことで、聖書の世界は経済成長っていうタグのことは全く触れないわけです。だけ、アポクリファ、旧約聖書続編ってことは2000ページしか膨大な書物。ところが今は新聞とかにしてもらおうと思う。絶えずひっきりなしに経済成長、経済、経済、経済、金の動き、物の動きですね。で、そういうことを経営している会社の株の動き。万事経済、経済です。まあ世の中経済の大合唱という感じですけども、聖書の世界で全く違って、私たちが霊の耳を潜めるならばですね、言えば、神の歌声の大いなるコーラスが聞こえてくる。ということなんです。だから神様の世界を離れることはしないわけですね。 誰かが言われるから、しぶしぶ行くやんでは違うんですね。昔は礼拝にうかうか見つかって殺されたローマ時代でも、キリスト教でも。それでもそこに行くと本当に力が与える。満たされる。この世のものだけして満たされないものを与えるというために、自ら死の危険を犯しても行くと。で、それが、何とかして伝えたいという情熱から、ザビエルにしても、江戸時代末期に、場合によって殺されることを覚悟して、非常にアメリカでは、知られる、有名な医者になって、財産を蓄えた、エボンという人が、すべての財産を伝道に注ぎ込んで、そして奥さんと共に、子供も残して、江戸時代の末期ですから、キリスト教伝道のためって言ったら殺されるわけです。そういう風な、もう、親も猛反対したんですね。伝道だってアメリカのいくらでもするとかあげないかと。アラスカでもどこでも遠いところでも、カナダでもアメリカ国も近くでも、なんでわざわざ殺されるかもしれんとこ行くのかと。非常に信仰に熱心だった両親まで猛反対したにもかかる、それを申し切って夫婦二人で本当に一致してそこへ行くという、本当にもう強い何かを与えられたわけです。組織が見えりしたんじゃないんですね。パウロが宣教に出るときも、パウロが考えて、自分がこうしたらこう、こうしてやろうとかしたんだな。皆さんが祈ってたときに聖霊が与えられて、その聖霊によって送り出されたと、使徒言行録で書いてあるんですね。そのパウロによってコリントの手紙とされるのが、天ガラテヤ書の手紙、ここに聖書となった、そういう数々の手紙も生み出されたわけです。それもですね、作者は何かパウロっていうように、聖霊だったんですね。聖霊がパウロに与えて、そして聖霊が語らせて、そしてまた聖霊を与えられた人がそれを葛藤していったわけです。聖なる霊、生けるキリストそのものが働くかったら、そのためには、この世の大事なものも思い切って、捨てて、あるいはそれより優先して、神様キリストのために、その毎日の証の場がまた私たちの日曜日、復活の記念として世界的に今なっている日曜日なんですね。全世界で、イスラム世界は金曜日。すべて日曜日、まあ当たり前となったのは復活の記念としてなんですね。もともと。金曜日に殺されて、3日目に蘇って。それが本当に復活のキリストを礼拝して、復活のキリストを礼をいただくということから、休んで、仕事すべて休んで、安息日の精神がそこでドッキングしたわけですね。何か一回仕事休んで捧げようと。それが大きな仕事の元になるからです。いやいや休まないかんと、こんなんならして。休むことで他の人も生きてくる。その人の人生が生きてくるわけです。で、私自身も、学校の教員だったときに、二つ目の学校から、それ全日制工業高校でしたけれども、最初は中間停止だったから、日曜日のそんな募金行事もらえなかったわけですね。で、全日制高校になると、日曜日に行事やったり、ってこと起こってきます。もう学校でもそういうことがありましたが、うん、思いって、反対を覚悟の上で、クリスト者としては日曜日はあくまでやはり第一として守るという、この方針をどうしても促されるものを感じたので、教職員にも生徒にも公言して、日曜日が神様の礼拝のために。まあ、それがために、有給休暇も特別なことのためにあるのであって、クリスチャンとしては本当に日曜日に礼拝に参加すると、これは特別に大事なこと。ということなんですね。で、それによっていろんな祝福も、また苦しい、いろんな名義もあったけども、本当に大きな祝福を得てきたと。それもはっきりわかるわけです。 はい、そういうようなことで、今日のところ、その主に捧げることによって、この心を捧げて、その苦難のただ中で、私を乗り越えていろんなものが飲み込んでしまうような時でも、本当に救世。昼、夜もですね、一番大事なものを送ってくださる。
うん、
ですね、神を待ち望め、という神からの促しに応えて神様を待ち望む。その、7節からの、まあ、6節からの精神ですね。その心。それによって、非常な苦しみは続いていたけれども、そのただ中で、主が慈しみ、一番大事な神の愛、旧約聖書ではしばしば、慈しみ、ヘセド。英訳では、faithful love というふうに訳したりされしばしばしていますね。真実の愛と。そのラブでは男女間の世俗的なラブを連想するということもあって、あえて、このヘッセントというヘブライ語は、フェイスフォーラブ、真実なる愛というふうに訳されているわけもいろいろとあります。そしてまた夜は、主の歌が私と共にある。夜は、この頃はスマホ、コンピューター、スマホとか何だとかでですね、やたらと想像しい音楽が騒いだ。本来は絶対に聞こえなかったはずですね。テレビやラジオできない。どっかで騒いでるの。それが残念なことに、日本で誰かをスタジオなり、どっかでライブで大騒ぎしとった。全国に一斉に伝わってしまう。神様は周囲に麗しい大大いなる無限の深みを持った自然を作られて、さっきの夜になったら晴れていたら、麗しい星、無限の意味を持って輝く。星や月、光、その雲やいろんな色合い、雨なら雨で、雨の一つ一つも一つ一つも、そしてまた雨が無数の生命を、これをいいし、月の中に染み込んで、おびただしい生命をも、その水分によっていいし、それをまた染み込んで変わったのに、また田畑を下ろす。雨が降る時でも、その雨粒っていうおびただしい利益を人間に与えておる。様々なことはまた、そういう、つながっていくわけですね。で、夜は、主の歌が私と共にある賛美、賛美歌ですね。主の歌。主を褒めたたえる歌。あれ、主からいただく歌。本来、主が持っている歌。天の歌。それを言い換えて、私の命の神。こんな時代からですね、神様は怖いもの。なんか命令するものじゃなくて、心の中の一番大事な部分の命を与える、霊的に命を与える神への祈り、主への賛美、あるいは主から与えられる賛美、メロディー。それまた、それによって触発されて、私たちの祈りにもなると。人間の側の心からの賛美はまた祈りである。賛美は祈りである。祈りはまた賛美に通じる。有名な慈しみ深きも、分類は祈りのところに収められているんですね。本来賛美は祈り、祈りは賛美。で、賛美歌を歌って、あ、楽しいなと、リラックスできるなと、このまあ一つの歌ですけど、本当に私たちの神仏は窮迫して追い詰められたならば、賛美の一つ一つを心からの祈りを込めて歌うと。だから歌詞はわからんのに賛美歌を歌ってる。本来矛盾してくるわけですね。本来キリスト教の賛美、旧約聖書の賛美は、時としてしばしば命がけのこういうような状況の中で生み出されたものですから、それをですね、ジャズでもなんだか、ああいうふうにわわ叫ぶような、ハイウェイでダンスをやたらとする。静けさの全くないような、祈りとは全く関係のないような娯楽。目で見て楽しむ。音を聞いて意味がわからんでも楽しむ。それと本質的に違うわけですね。目に見えざる神様を本当に真剣に見つめ、しっかり生き生きとした波動、波。そういう主からの歌がやってくると。触発される。あと私たちは祈りもそれによっていろいろ深められる。 賛美歌を歌うことでまた祈りも深められる。祈りが深められるとまたそれが様々な賛美の歌と重なってくると。苦難のただ中でも昼も夜も絶えず神様は風のごとくに慈しみをその霊の風に乗せて送り、また賛美を送り、また祈りの霊を送ると。そしてその直後に実践する。なぜ私は捨てたのかと。でもこれは我が岩なる神よ。このように忘れたのかと。言うほどに苦しい状況で敵対するのに苦しめられ、そして追い詰められて、どこに神様がおるんだろうと思うくらいの深い悲しみで歩まねばならない。私を苦しむ者は、私の骨を砕くというところは、最初見たときあまり大げさじゃないかと、骨を砕くと言ったら、そもそも一回、うちもしたかと言ったら、これは、非常に、この骨っていうのは体の一応涙を支えているものだから、今の意味が違うんですね。今は、そういう生理学的な意味で、骨の中、骨がどういう分かれしているとかですね、骨がきついことなく神経いっぱいあるとか支えて、体も支えているとかどうと。霊的な意味では骨っていうのはまるっきり言われないわけですけども、昔は中心部でいろんなものを支えているから、霊的な意味の中心的なものを象徴するんです。私の一番大事な部分を砕く。単に骨じゃなくて、中心になる心の部分を砕いてしまうと。今日でも、この前もちょっと言われたように、あれだけ戦争がなんで神様がおるのかと。ところが今に始まったことないんですね。そもそもその一番決定的な歴史的なものはイエス様。一番良いことをして、最も苦しみの人のところに行って、そして癒し、助け。そして権力者にも堂々とですね、恐れることなく、立法学者、そのように宗教的に幅を利かせた人たちは、外からは非常に綺麗な真っ白のようだけど、中はいっぱい汚れたものが詰まってるとかですね、偽善者と、面と向かってはっきり言われたり、神殿を金儲けの場所として、持った宮売少年たちの突っ切りをひっくり返して、鞭で振るって、それも象徴的行為だったんですね。どのくらいそれがいけないことか。祈りの家なのに、儲けの場に来てると。宗教も、統一教会なんか典型的なもんですね。本当に神様に、真実な神に祈る。それが本当の信仰、宗教のあり方なのに、莫大な金をせしめるための儲けの道具にしているという。そんな宗教っていうのはいろんな意味で出てきたわけですね。はい。まあそういうことで。だから戦争からなんで神様がおるんだったら、戦争止めんなんけど。そういう、この神様は昔から戦争は今に始まったから、今はテレビやスマホで見えるからだけで。日本の、つい80年、まで前まで、軍隊が中国、東北、満州や中国本土で、どれほど残酷なこと、膨大な量をしたかと、いうふうなことを、教育でも全然知らされてないわけですね。私なんかでも、そのアメリカの有名な映画監督が、1943年、44年に作った、そのアメリカ軍が中国に侵攻したときに、日本の軍隊から、降伏した軍隊、それから押収したフィルム、アメリカ軍自体が撮影したフィルム、あるいはまた、中国の本当に相当起こったキリスト教の伝道者たちが一部が撮影したフィルムとか、そういうものを聞いてらして、あと戦時中にフランク・カプラという、当時有名な、まあ今でもネット一冊に出てくる人ですけど、その人が、現実の状況はどういうことかということを言ったので、それで初めて映像で見て上海の大爆撃ってどんなものだったかと。大きなビルがですね、次で倒れて、そして一般人一発に死ぬと。逃げ惑う人たちの中に。 そういうこと、今、ウクライナで言ったら、もうロシアはひどい、ロシアはひどい、あれイスラエルひどいって言うけど、そのひどいようなこと、大規模にもっともっと、たくさんの人がいますか、15年ほどで、2000万人とも殺した。1500万か2000万人と。フィリピンでも、わずかの期間に、第二次世界大戦末期に、100万人もの犠牲が出たっていう、そんなことをマイクも言ってましたけど、ほとんど知られてない、教えない。日本人がどんなに悪いことをしたのかと。それを知って初めてですね、こういう問題はどこにでも起こってる。日本だって悪いこといっぱいしてきたわけ、アイヌ人がですね。ウクライナがロシアのどう、ロシアが取った取ったって言うけど、日本人もまた飛んできて、アイヌ人が中国地方ぐらいまでいろいろ来とったのに、今どんどん追い払ってくるんで、北海道でまで、しかもそこに一部に取り込めて、本来の狩猟病をやめさせたわけですね、当時者し。でも、そういうようないろんなことをただ中で神様の存在ってずっと掲示された人を信じてきたわけです。なぜかというと、一番の神の存在は、はっきりわかるのは、その外側を見たってわからないんですね。昔からそうです。キリストの人たちも、外側を見て、キリストもそういう奇跡をする神の人だって思っておったようでも、晩年に近い時に、イエス様の終わりに近い時に、誰が一番この三人のうちで偉いのかと、ベトレヘム。弟子たち誰が一番偉いのか。そんな議論を親も本人たちも、本気でしよったからですね。それぐらい、人間っていうのは、わからないわけです。それで、外側を見てもわからないわけですね。これ奇跡をしたのを見たってわからない。で、学問をしてもわからない。それはパウロの例でわかる。エリートとして、非常に金持ちの息子として、専門的なガマリエルという、ユダヤ人の学者に、個人教育までされたことのエリート、教育を受けた人だけど、肝心のキリストの真理は全くわからなかった。そういうふうに聖書はですね、本当の真理は、教育でも経験でも年齢でもない。生まれつきでもない。学問でもない。これは、聖なる霊を受ける。そのためには罪を知って、その罪をみんな、例えば愛がない。神様への愛もない。人への愛もない。いかにこういうふうに自分中心に生きてるか。人のため、人のために、100ほど言われて、1000ほど言われても、いざというときには、まず自分中心、自分の好み。自分がしたいことをしてしまうということは、もう至るところであるわけです。それが、まあ、罪ということで、その罪を心から本当に罪だと分からなければ、また十字架を愛だりしないわけですね。ここから本当に十字架を愛で、このような、無残な自分をも許してくださるためにイエスの十字架にかかって最もひどい罪を罰を受けられた。この罰と苦しみ。だから、最も良いものが、ものすごい残酷な目に遭わせて自分が食い付けて、罰受けて死ぬと。みんながだらって、罵って、つばくかけたり。それこそどこに見で見た光景だ。神はどこにおるんだ、
うん。
ちょうど隣の三人のイエス様を中央にして、一人で最後まで乗ったわけですね。お前は神の子、神の力を洗えたんだ。置いてみようと。おりえんじゃないと。一方ではそのような残酷な光景のただ中に、イエスこそは神の子だと。だから本当に復活で天に帰るとまで分かってた。分かった。経済。だから外側の状況でですね、イエス様、あるいはキリスト本当に死んだっていうのは分からないわけです。分かるのは啓示があったわけ。十字架上で発見された人と、もう一人最後まで当たった人が、その同じような思いに 自分はこんなことに遭うの当然と本当にひどいことをしてきたけども、そういう人でも父を会う心からの気持ちがと与えられた父の恵みで、だから弟子たちの復活ということは全く信じていなかった。でもこの人は早くも殺された終わりじゃなくて、御国へ帰った時私を思い出してくださいという、そういうつつましい願いを言っただけで、あなたは今日パラダイスにいると。イエス様は心から信じて、待ち望む気持ちが、即もはやパラダイス。力救われた世界へ行くと。信じたら永遠の命を与えられるという、ヨハネの福音書の言葉と一致するわけです。そういうことで、罪の許しを彼は感じたわけですね。そうして初めて神の愛が分かるのであって、外側をいくら見て、どんなに博識でも学者でも研究しても、絶対分かるんですね。
うん、
むしろ逆に疑問を持っている。私はもう過去50年以上、いろんな無教科関係、キリスト教関係、いろいろ見たり、あるいは自分の教えたりたり。そういう人たち、本当に自分の罪を知って、その許しをはっきりと十字架のイエス様を仰いで与えられたと。そこがなかったら外れていくわけです。例えが大学の教授だと進学しておいても、あれもはっきり背負っていく。要するに、この霊的な世界では、無学な人でも、文盲の人、文字も見えない。エリート、大学出た人、大学の教授、全く関係ないんですね。
うん、
神様の啓示を受けたイエス様も、幼子のような心でなければ神の国に入れない。神の国のことは分からない。神の愛も信じて。で、この死の時も学問したかった。ダビデの時の本屋の学問はなかったわけです。そうですね。この3000年も2000年も前。字もほとんど読めなかった。本もないんですよね。でも信仰の神どこから来た？外側を見てじゃなくて、神様から示されたら、どんなにこの敵対する人が起きても、イエス様、ハリケーンされると、そこに深い神の愛を実感するわけですね。だから、今言ったような、こんな人が起こってどこに神様おるなと。千人万人束になって言うたらって、ないとびっともしないわけです。本当にそのうちに一番大事なら、罪の許しと、そこから本当に新しい力、与えられ、霊的に復活すると。そういうことを霊的な復活を誰でもが分かるようにはっきり目に見える形で、また罪の許しも、ものすごい苦しい目に見える形であるし、そして目に見える形かもして、霊的になってくださるということが分かるように、霊的に復活もするということが分かるように、道を開いてくれたわけです。はい、そんなことで、神様がこのように苦難の時でも慈しみを送ってくださると。そしてまた賛美もここで共にあり、祈りへと通じる。賛美は祈りだと。そういうことで私たちも、この混乱した戦争が起こって、絶えず軍備を増強し、軍備を増強する。というふうなただ中にあって、何千年も前からそのような道は全く外側だけ見て、経済力、それによって変わる軍事力、競争、権力、ここで、ロシアに負けたり残すと、自分が取られて、各国の指導者、法もあるんです。要するに、自分が取られると、それを指導した。そしたら大変なことになるぞと、
うん。
それを国のため、どのためって言い訳してるけど、結局は自分中心ですね、それぞれの指導者、このわずかの人、戦争引っ張って。ジョレンスキーってもそういう、プーチンはもうとか、最初からこういう、相当悪質なことを言いながらしてきた人。ゼレンスキーも初期の段階ではっきり和平をして、クリミア半島を戻らなくても、少しでも南部をですね、共同統一とか、あるいは分割統一で、国連、あるいは他の国、和解を意識にしてもらって、ロシア系の人がいっぱいおるんだから、ロシア系とウクライナの方行きたい人を分けて、そういう交渉を必死でやればですね、今日あれだけの無数の人たちがこれからも死んでいくだろう。そして世界中にその悪いことが起こっていくわけですね。武力増強、武力増強と。どれだけこのウクライナの人も大変なこと、1000万人、膨大な人がここが脱出と、あるいは自分の生まれたところに住めなくて国内外へ脱出した人が 膨大な数になって、土地も何十年かかるかわからない地雷が埋め尽くされた。それみんなですね、結構ジェレンスキー、プーチン、二人の人。で、それ仕掛けられたジェレンスキーの方も最初の段階で平和交渉に必死で道を、他のほとんど各国を渡れても、どうかこれをなんとか若い民主にやってくれと。そうして止まっていったら、これだけのたくさんの人、あの人、国の人たちの悲劇、収集のこの経済困難も次々起こってるわけですね。ウクライナの海が切らして、日韓人が入り込んで、隣国のポーランドでもいろいろ困って内部の問題も、反感も起こってる。だから、どれだけの苦しみがこれからも起こるのか。次は、武力、暴力によるものはまた暴力に滅びると、キリストは予言した通りですね。新聞論調もやれやれと。ジェレンスキーって言ったら、国家でも規律したいんですね。どの方と。なぜ、ジェレンスキーと共にですね、平和へ、ロシアに行って直接、あるいは少しでも直接に行って、平和交渉しようと。本当に武器を取って戦争しないようにしようと。今の前どんどん増強増強言ったら、本当に核兵器も使われたらですね、それはおびただしいまた犠牲者も出て、またやり返す。ロシアの方におびただしい人たちが、無理やり戦争に駆り出された人たちが、死んだり手足を失ったり、一生めちゃくちゃにされるわけです。はい。まあ、そういうことで、この苦難の折に、まず武力を求めたり、目に見える範囲で神様いないとか、いうことではなくって、政治の世界に立ち返ると。どんな苦しい時でも、神様青くしてあるね。完全に美しみと力を与えてくださると、
うん。
その道を私たちも取るべきなんですね。そういうことのためにまた日曜日のあの礼拝っても、そのクリスチャン性が中心にあるわけです。だからこれでおっと、日曜日が礼拝の全世界に広まる。
うん、
遊びでないんですね。自分勝手なことすぎてない。神様に捧げて復活の意義をいただくという意味で、それで、復活した。復活の記念日として日曜日や安息日、何千年ももうその時以来の、はるか旧約から、創世記の7日目を聖に分けると。その精神を、まるで日曜日安息日として、その精神とキリストの復活という、極めて大事なものを合体させたのが日曜日の本来の意味なんですね。そういうことで、このところが私たちに起こるようにするために、まずクリスチャン生活の基本は日曜日を守ると。他のことがある、いけないんじゃなくて、いかない。こちらを優先しないというだけですね。いけないっていうのはね、勝浦さんように、歩けない人、運ぶようにも酸素も大変でできないと。それがいけない。いけないんじゃない、いかないと。別のことを優先したということ。これを、まあ、ごまかすために、いけなかった。とにかく行かない選択を取ったというだけのことですね。はい。まあ、そういうふうにそのことを繰り返すと、だんだんと、人に、日曜日という歴史に何千年もついていた祝福の源を軽視すると、やっぱり、いいことは起こらないわけです。それは私自身も、50年超えて、ずっとそういう観点で、いろんな人に祝福したけれども、日曜日は本当に、この何千年とついてきた、それで無数の人たちの祈りと実践があるわけです。そこに神様の背後の力があるわけですね。
うん、
それに背を向けて、自分の考え、自分の人間的な集まり、遊び、そういった当然の祝福は、どんどん薄くな、当たり前の話、論理的な当たり前なんですね。そういうことで、こういうことを上辺だけ読むんじゃなくて、昼、夜も、このために、その、キリストを信じる人は復活の記念日である日曜日を特に心して、他のものを置いて、それが聖別というんですね。安息日を聖とする。別のものと分けておくと。そういう日曜日ごとのものをも、さらに私たちも、真剣に思うのはこの世の風潮。何でもかんでも遊んどったらいいと。経済だけあったらいいんだっていうこの風潮に。対抗するって、しかも戦争って、ますますひどくなってきてるわけですから、
うん、
そこにどうして対抗できるのかと。それがこういう、聖書の世界だと。 ずっと何千年も流れてくる。はい、そういうことです。はい、以上です。